寺田虎彦作地震雑感。1、地震の概念。地震というものの概念は人々によって随分著しく違っている。理学者以外の世人にとっては地震現象の真相はすべて自己の感覚を中心として見たパースペクティブ、展望図に過ぎない。振動の筋肉感や耳に聞こえる破壊的な音響や目に見える物体の動揺転落する光景などが最も直接なもので、これには不可抗的な自然の威力に対する本能的な畏怖が結合されている。これに付帯しては地震の破壊作用の結果として生ずる災害の直接あるいは間接な見聞によって得られる雑多な非系統的な知識と、それに関する各自の利害の念慮や、社会的あるいは道徳的批判の構成等である。地震の科学的研究に従事する学者でも、前述のような自己本位の概念を持っていることはもちろんであるが、専門の科学上の立場から見た地震の概念は、おのずからこれと異なったものでなければならない。もし現在の物質科学が発達の極に達して、あらゆる分派の間の完全な融合が成立する日があるとすれば、その時には地震というものの科学的な概念は一つ、しかしてただ一つの定まったものでなければならないはずだと思われる。しかし現在のように、科学というものの中に、互いに連絡のよく取れていない各文化が並立して、各自の窮屈な狭い見地から伺いうる範囲だけについて、いわゆる専門を唱えている間は、一つの現象の概念が科学的にも雑多であり、時としては互いに矛盾することさえあるのは当然である。地震を研究するには種々の方面がある。まず第一には、純統計的の研究方面がある。この方面の研究者にとっては、一つ一つの地震は単に一つ一つのそろばん玉のようなものである。たとえ場合によっては地震の強度を分類することはあっても、結局は赤玉と黒玉とを区別するようなものである。第二には地震計測の方面がある。この方面の先行者にとっては、地震というものは、ただ地盤の複雑な運動である。これをなるべく忠実に正確に記録すべき機械の考案や、また機械が理想的でない場合の記録の判断や、そういうことが主要な問題である。それから一歩を進むれば、震源地の判定というような問題に触れることにはなるが、さらにもう一歩を進めるところまで行く暇のないのが通例である。この専門にとっては、地震というものと地震計の気象とはほとんどシノニム、同意義である。ある外国の新聞に、今回の地震の地震計気象を掲げた下に、ジャパニーズ・アースケイク・リデュースト・トゥ・ラインと題してあるのを面白いと思ってみたが、実際、計測的研究者にとっては、研究の対象は地震よりはむしろ線に直した地震であるとも言われる。第三に、地質学上の現象として地震を見るのも、また一つの見方である。この方面から考えると、地震というものの背景には、我が地球の外殻を構成している多様な地層の頂上したものがある。それが周極や断層やまた地下溶岩の併出によって生じた脈状あるいは海状の強雑物によって複雑な構造物を形成している。その構造のいかなる部分にいかなる移動が起こったかが第一義的の問題である。したがってその地質的変動によって生じた地震の波がいかなる波動であったかというようなことはむしろ第二義以下の問題と見られる傾向がある。 この方面の専門家にとっては、地震即地変である。また、いわゆる震度の分布という問題についても、地質学上の見地から見れば、いわゆる地盤ということを、ただ地質学的の意味にのみ解釈することはもちろんのことである。第四には、物理学者の見た地震というものがある。この方の専門的な立場から見れば、地震というものは地球と称する断層帯でできた球の表面に近き一点にある簡単な運動が起こって、そこから各種の断層波が伝播する現象に他ならぬのである。そして実際多くの場合に均質な完全断層帯に簡単なる境界条件を与えた場合の可逆的な変化について考察を下すに過ぎないのである。物理学上の法則には誤りはないはずであっても、これを応用すべき具体的の場合の前提とすべき予見の判定は、往々にして純正物理学の範囲を超越する。それゆえに、物理学者の考える地震というものは、結局物理学の眼鏡を通して見得るだけのものに過ぎない。同じく科学者と称する人々の中でも、各自の専門に応じて、地震というものの対象が格のごとくまちまちである。これは要するに、まだ本当の意味での地震学というものが成立していないことを意味するのではあるまいか。各種の方面の学者は、ただ地震現象のここの断面を見ているに過ぎないのではあるまいか。これらのあらゆる断面を総合して、地震現象の全体を把握することが地震学の使命でなくてはならない。もちろん、現在少数の地震学者は、当にこの種の総合に努力し、すでに幾分の成果をもたらしてはいるが、各断面の完全な融合は、これを将来に待たなければならない。二、震源。従来でもちょっとした地震のあるたびに、いわゆる震源争いの問題が日刊新聞紙上にぎわすを常とした。これは当の地震学者はもちろん、すべての物理的科学者の苦笑の種となったものである。震源とは何を意味するか。また現在、震源を推定する方法がいかなるものであるかというようなことを、多少でも心得ている人にとっては、新聞紙のいわゆる震源争いなるものがいかに無意味なものであるかを了解することができるはずである。震源の所在を知りたがる世人は、おそらく自分のうちに侵入した盗っ人を捉えたがると同様な心理状態にあるものと想像される。しかし、第一に、震源なるものが、それほど明確なインディビジュアリティ、単独性を持った個体と考えて良いか悪いかさえも疑いがある。のみならず、たとえいわゆる震源が四元幾何学的の一点に存在するものと仮定しても、また現在の地震計がどれほど完全であると仮定しても、複雑な地殻を通過してくる地震波の経路を判定すべき予備知識の極めて貧弱な現在の地震学の力で、その点を法数理の区域内に確定することがどうしてできよう。言わんや、今回のごとき大地震の震源は、おそらく時と空間のある有限な範囲に不規則に分布された震源群であるかもしれない。そう思わせるだけの根拠は相当にある。そうだとすると、震源の位置を一小区域に限定することは、おそらく絶望であり、また無意味であろう。観測材料の選び方によって、いろいろの震源に到達するは、むしろ当然のことではあるまいか。今回、地震の本当の意味の震源を知るためには、今後、専門学者のゆっくり落ち着いた長い間の研究を待たなければなるまい。ことによると、永久に十分にはわからないで終わるかもしれない。3. 地震の原因。震災の原因という言語は、 いろいろに解釈される。多くの場合には、その地震が某火山の活動に起因するとか、あるいは某断層における地滑りに起因するとかいうようなことが一通り分かれば、それで普通の原因追求欲が満足されるようである。そしてその上に、その地滑りなら地滑りがいかなる形状の断層に沿って、幾メートルの距離だけ移動したというようなことが分かれば、それで万事は解決されたごとく考える人もある。これは原因の第一段階である。しかし、いかなるメカニズム、気候でその火山のその時の活動が起こったか、またいかなる力の作用でその地滑りを生じたかを考えてみることはできる。これに対する答えとしては、さらにいろいろな学説や憶説が提出されうる。これが原因の第二段階である。例えば、地殻の一部分に、しかじかの圧力なり、歪力なりが集積したために起こったものであるという判断である。これらの学説が仮に正しいとしたときに、さらに次の問題が起こる。すなわち、地殻のその特別の局部に、そのような特別の歪力を起こすに至ったのは、なぜかということである。これが原因の第三段階である。問題がここまで進んでくると、それはもはや単なる地震のみの問題ではなくなる。地殻の物理学、あるいは地球物理学の問題となってくるのである。地震の原因を追求して現象の真核に触れるがためには、結局ここまで行かなければならないはずだと思われる。地球の物理を明らかにしないで、地震や火山の現象のみの研究をするのは、ことによると人体の生理を明らかにせずして、単に皮膚の吹き出物だけを研究しようとするようなものかもしれない。地震の根本的研究は、すなわち地球、特に地殻の研究ということになる。本当の地震学は、これを地球物理学の意匠として見たときに、初めて成立するものではあるまいか。地殻の構造について、御人のすでに知り得たところは、はなはだ少ない。重力分布や垂直線偏差から推測されるイソスタシーの状態、地殻潮汐や地震電波の状況から推定される断層分布などが、わずかにやや信ずべき兆候を与えているに過ぎない。核のごとく直接観測し得られるべき予見の近象な問題に対しては、種々の学説や仮説が可能であり、また必要でもある。ウェーゲナーの大陸漂移説や、最近ジョリーの提出した放射能性物質の熱によって地質学的輪廻変化を説明する仮説のごときも、あながち単なる科学的ロマンスとして、すべきものでないと思われる。今回、地震の起因のごときも、これを前期の定説や仮説に照らして考究するは無用の行ではない。これによって少なくも、有益な暗示を得、また将来研究すべき事項に思い至るべき手がかりを得るのではあるまいか。地震だけを調べるのでは地震の本体は分かりそうもない。4. 地震の予報。地震の予報は可能であるかという問題がしばしば提出される。これに対する答えは、予報という言葉の解釈次第でどうでもなる。もし星学者が日食を予報すると同じようなデターミニステイク、決定的な意味で言うなら、私は不可能と答えたい。しかし例えば医師が重病患者の死期を予報するような意味においてならば、あるいは将来可能であろうと思う。しかし、現在の地震学の状態では、それほどの予報すらも困難であると私は考えている。現在でやや可能と思われるのは、 統計的の意味における予報である。例えば、地球上のある区域内に、向こう何年の間に、約何回内外の地震がありそうであるというようなことは、適当な材料を基礎として言っても差し支えはないかもしれない。しかし、法数十里の地域に起こるべき大地震の期日を、数年範囲の間に限定して予知し得るだけの科学的根拠が得られるか否かについては、私は根本的な疑いを抱いているものである。しかし、このことについては、かつて現代の科学史上で詳しく論じたことがあるから、今更にそれを繰り返そうとは思わない。ただ、自然現象中には、決定的と統計的と2種類の区別があることに注意を促したい。この2つのものの区別は、かなりに本質的なものである。ポアンカレの言葉を借りて言わば、前者は原因の微分的変化に対して、結果の変化がまた微分的である場合にあたり、後者は原因の微分的差異が結果に有限の差を生ずる場合である。一本の麻縄に善事に徐々に合力を加えていくときに、その張力が増すに従って、その切断の期待率は増加する。しかしその切断の時間を精密に予報することは難しい。いわんやその場所を予報することはさらに困難である。地震の場合は必ずしもこれと類型的ではないが、問題が統計的であることだけは共通である。のみならず、アサイトの場合よりはすべての事柄がさらに複雑であることは言うまでもない。由来、物理学者はデターミニストであった。したがってすべての現象を決定的に予報しようと努力してきた。しかし、マルティモレキュラー、多分子的現象に遭遇して、やむを得ず統計的の理論を導入した。統計的現象の存在は永久的の事実である。決定的、あるいは統計的の予報が可能であるとした場合に、その効果いかんということは別問題である。今ここにこのデリケートな問題を論じることは困難であり、また論じようと思わない。要は予報の問題とは独立に地球の災害を予防することにある。主に少なくもある地質学的時代においては、起こりうべき地震の強さには、おのずからな最大限が存在するだろう。これは地殻そのものの構造から期待すべき根拠がある。そうだとすれば、この最大限の地震に対して、安全なるべき施設をさえしておけば、地震というものはあっても恐ろしいものではなくなるはずである。そういう設備の可能性は少なくも、予報の可能性よりは大きいように私には思われる。ただもし100年に1回あるかなしの非常の場合に備えるために特別の大きな施設を平時に用意するということが寿命の短い個人や為政者にとって無意味だという人があらば、それはまた全く別の問題になる。そしてこれは実に容易ならぬ問題である。この問題に対する国民や為政者の態度は、またその国家の将来を決定するすべての重大なる問題に対するその態度を伺わしむる目標である。大正13年5月、大正大震火災死。